漆黒レディラジオ。
こんばんは。漆黒レディラジオの大橋です。今回も漆黒レディラジオを始めていきたいと思います。今回ですね、アイデア系ですかね。アイデアですね、どうやって出るかって話をしたいと思います。テーマとしてはですね、何かをやっている、手を動かしたりする、試すとかね、そういうことですが、なんかやってるとアイデア出てきますよねみたいな、そんな話です。気楽にね、聞いてもらえばいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、漆黒レディラジオの大橋です。今回のテーマですね、アイデアは、何かしていると、他事とかって言った方がいいですかね、出てきます、というわけで、その話を、していきたいと思います。普段からですね、アイデアを出したり発想したり企画したり、考えたり、している方であれば、割と、常識と言いますか、普通のことのような気がしますが、そうではない方ですよね。リスナーのあなたの立場とか仕事とかね、普段やってることにはよるんですが、アイデアどうやって出んのみたいな、どうやって出してんのみたいなことって思われるんじゃないのかなということを想定して話してみたいと思います。なんでアイデアがね、アイデア出し得意ですとか、企画、よく考えてますっていうね、人は、ラジオをね閉じてください。新しいパターンですけど、すぐ閉じて別のことやってください。でもちろんね、そういう考え方聞きたいよっていうね、強く思われる方はぜひ聞いてください。一緒に考えましょうっていうか、おさらいしましょうみたいな。アイデアってどうやって出すかって言ったら、何度も、話してますが、何度も言っていくんですが、まず、アイデアの材料、原材料がいりますと。はい、インプットと呼ばれますと。でインプットはですね、誰かと話してもいいし、ニュース見るでもいいし、なんか気づくでもいいし、思い出してもいいしね、どっか旅行するでもいいし、何でもいいですけど、その体験とか経験が、全てというとおかしいですが、がまず必要です。その原材料がいるってことですね。で、そうしたらですね、そもそも何をしたいとか、何が求められているかとか、そういうね、今まさにそれがあるテーマですよね。その考えたいこととかね、やらなきゃいけないこととか、やってみたいこと、そういう、いわゆる自律的というかですね、自ら、もしくは求められてやりたいことがある、そういうテーマを持ってくる、で考えるってことですね。インプットして考える、それを思考と言ってますが、考えましょうと。で最後にそれがですね、ひらめきということで、アウトプットということでアイデアが最後に出てくる。要はですね、原材料、お菓子とか料理と一緒で原材料があって、カレーみたいなもんですね。じゃがいもじゃないけど、人参とか肉とか入れていただいて、カレー粉なり、ルーなり何でもいいんですが、それを調理して、試行していくと。で最後にカレーという、アイデア、ね、形にしたものができると。形にするしないは置いといて、アイデアというものにまず、しないといけないんですが、その形にする手前のところでアイデアも原材料があって、それをこういろいろ調理して、レシピじゃないけど手順を踏んでやると出てくる。でただですよ、そのレシピ、カレーと違うのは、カレーってほぼほぼ狙ったカレーを作れますよね。チキンカレーだったらチキンカレーとか、要はチキンカレー作ってんのに、野菜カレーになるってあんまないじゃないですか。でもアイデアの場合って、チキンカレーを作ろうとしてて野菜カレーになることはあるというか、よくあるし、あとその必ずチキンカレーができるかは分かんなくて、だからチキンカレーなんだけど、そのチキンは選べないとか、要はその再現性は、やり方にこの再現性は ほぼほぼあるんだけど、原材料をね持ってきて考えて出すって、これはもう再現性はありますし、そこはもう信じてものしかないと。 うん、そのただやり方とか、ハマるかどうかは人次第なのと、細かいところは人次第で調整すると。はい。で、あと、その何だろうな、必ずその考えたらからこのアイデアが出てくるものの、これ何ですか、アイデアの性質上ってことですけど、チキンカレー作りたいって分かってないから、なんか鶏で何でかカレー作りたいとかしてて、どういうカレーを作るかって時にチキンカレーっていうのが出てくる、それがアイデアなんですよね、ここではね。でも最初にチキンカレーっていうの出てなくて、鶏とか肉とかなんか食べたいとか、なんかそのなんかないかなみたいな探ってたりするとかいうところが思考に近いですよね。インプットしたり思考です。伝わってますか？要はアイデアって、その到達したところで一旦もう解消されるので、到達したいものがねある場合ですけど、でもそれは分からないっていう状態がまさに発想とか想像なんですよね。このあたりがですね、論理的にだけで考えている方は、まあ、なかなかいないと思うんですが、論理的なものが強い人は、まあ、非常に、不得意なんだろうなとは思います。でいつも恒例ですが、まあ、ペンがあるんですが、このペン何にするかって言った時に、まあ、楽器にしようと、なんか毎回楽器にしませんか、ね、このカチャカチャです、まあ、カチャカチャ楽器じゃなくてもいいんですけど、そのなんだろうな、例えば5回鳴らしたら、テーマを変えるみたいな。で、このカチカチカチカチカチって言って、で、テーマ変えるみたいなね。で、テーマ変えないですけど、そういうふうな、何ですか、その、今やっていることを変えるという、こう、合図というか、きっかけ、まあ、ベルのようなものですよね。みたいにも使えるわけですよ。ペンがね。ノック式ペンが、ボールペンが。っていうことが分かっていただけるというか、でもそれは意図してなかった。でもこのカチカチカチでなんかできないかみたいなのが、まさに今のところ、なんだろう、切り替えるっていうことにつながると。そういうまあアイディアですよね。っていうのを今生み出したということです。なんでこれを、まあ要は予定調和っていうふうに、あらかじめ計画して何かやっててできるものではないってことです。うん、ただこれも言い方次第で、全く何も決めてないっていう状況じゃなくて、なんか出ないかなとか、出てくるんじゃないかなという期待があってもいいし、そこはもう状況とか人次第なんですよね。でここでこの現時点で今何が言いたいかっていうと、まあ、要はですね、その現やり方というのはほぼあるんだけど、そのやり方でアイデアが必ず出る、もしくは決まっているってわけじゃないってことなんですね。そうなんです。アイデアが出ることを、は出るんだけど、その期間を保証することはできなくて、ただあとはもう人次第例えばですが、その小説家の作家さんがいて、その人が必ず、1ヶ月に、1本本を書けるかっていうと、まあきついと思うんですよね。新作ですよ、わかんないです。だから創作の時間で、時間は必要なんですよ。ただその創作してって、どれぐらいネタが集まって、そのいわゆるリニアですね、直線的に、なんだろう、右肩上がりで決まったペースで、まあもちろんペースとして執筆活動はペースを維持した方がいいと思うんですが、アイデアにはムラがあるんじゃないかなって思ってて、毎日1個のアイデアを仮に出して、毎日じゃあ、原稿用紙10枚とか分かりませんが書いてった時に、原稿用紙10枚って4000字ですね。でそれが必ず、質が均一で、アイデアも均一でトントンで作られてるかっていうと、多分それはないと思ってます、うん、多分ね、うん、物語のムラというか、そのね、工程もあるし、その気分とかもあると思うんですよね。ただそのアウトプットとしては4000字1アイデア、わかんないです、何アイデアかわかりませんが、やってるっていうとこなんですよね。要は量というか、量的もしくはサイクルっていうんですか、合理的な部分では、そのなんだろう、ある程度統一はされているような気がする、もしくは統一されている、だけど中の質ですよね、部分は結構ムラがあったり、さじ加減というか、人によって変わるんじゃないかなっていうところがまず分かるというか、そんなもんかなっていうところです。で今回のどちらかというとテーマっていうか、お話ししたいところで言えば、 その禅みたいな話になるんですけど、アイディアを出そうとすると多分出ないんですよ。わかります？でアイディアを出そうとすると出ない。だから何かいいアイディアないかなって言ってると、もしくは何かいいアイディアないですかっていう問いかけって、あんまりいい問いかけじゃないんですよね。つい使いがちですし、僕も使っているかな、何かいいアイディアないですか、いやあんまり使ってないかな、何かいいアイディアないですかっていうと、こちらはアイディアがない、あなたが考えてほしい、こちらは考えないよってことを、まあ暗に言ってるようなものでもあるんですよね。まあそこまでね、思ってない人もいると思いますけど、結果そうなるような気がします。か、そういう雰囲気になる。じゃなくて、まあこんなアイディア考えたんだけど、じゃあここから膨らませられませんかとか、の方がなんか丁寧な気がしますし、相手も考えやすい気がします。けど、リスナーのあなたはどうお感じですかね。で、でいいアイディアなんて分かんないんですよ。で、分かりますよ。ご飯食べに行って、美味しい料理を食べたいわけで、まずい料理を持ってきてくださいとは思わないわけですよね。だから意味がない言葉でもあるんですよ。いいアイディアっていうのはね。分かりますか？アイディアが出てきて、それに対していいかどうかっていうのは評価する、もしくは言えるけど、最初にいいアイディアなんていうものはないわけですね。まあ料理も一緒ですよね。料理として、美味しくなかったら、ていうかまあそこそこの料理ももちろんありますが、要はその満たすものでなかったら、は期待、なんていうんだ、料理として、ご飯、ごめんなさい、お金を取って食べるってことには満たしてなかったらそれはダメなんでしょうけど、そもそも美味しいも、まあ、状況によって変わるし、いいアイデアの用意も変わるし、期待値次第で変わっちゃうわけですよね。そういった時の良さって、まあ、要は不定型で決まってないので、まあ、あんまりその良いアイデアもそうですけど、いい料理とか美味しい料理とかもそうですが、主観だよねってことをすごい意識してもらって、アイデアって考えていこうがいいんだよなって思ったりします。だからこそ出そうとすると出ないっていうのは、アイデアをまさに特にいいアイデアを出そうっていうふうに、もしですね、立案のあなたが考えていらっしゃる、もしくはそういう状況がある時って、大抵いいアイデアって出ないんですよ。だっていいアイデアなんてないんだからって話です。でこれ二重の意味で、出ないっていうのは、まずさっき言ったようにいいっていうのがまあ曖昧であると。まあいいっていうのは何だってことですよ。哲学をしたいわけじゃないんですが、でも、哲学しなきゃいけなくてですね、いいアイデアっていう問いかけが、まずいいっていうことがわからないのに、できないわけですね。じゃあ悪いアイデアは何？逆の方向を考えてもいいですよね。ここで今言っている悪いアイデアって何ですか？が、それがスラスラ出てきたら、それを逆転させればいいですよね。慣れてなかったらそうやってやるしかないです。で、まあいい悪いもないんだけど、っていう風に考えられるようになったら、もう締めたものというか、そこから考えていけばいいですよね。で、もう一個、そのアイデア自体を出そうとすると出ないっていうのがまずある、まずじゃない、すみません、あるので、それは何なんですか？アイデアって言ってるのは何なんですか？わかりますか？その意見なのか、工夫なのか、問題解決なのか、なんだろうな。まあ、レターはね、ほとんどいただいてないですが、なんかこうご相談というのがあった時に、話を聞いてほしいだけっていうパターンありますよね。だからまあどちらかしかないですよね。話を聞いてほしいだけなのか、解決が欲しいのか。で、実際に解決が欲しいっていうのは、その相談がする側からすると、まあ言いづらい部分もあるわけじゃないですか。実際に解決したいんだけど、解決に至らない手前のところ、もしくは共有して相手と話を共有して話を聞いてもらうことでだいぶ変わっていくってことがあるわけですよ。まさにそれが壁打ちって言ったりするんですか、僕も。それがなくして解決ないから、解決の前にまず何だろう、共有というかね、その話をまず聞いてくれるっていうことがあるんじゃないかなっていうふうには、まあがそれが自然かなと思います、うん、でそういった時に話を聞いてくれるだけでいいんだよっていうのも、聞いてくれるだけでいいっていうのも、一つの価値、はい、話を聞くのも価値ですよね、でそこに解決策を入れるのもさらに価値っていう感じもしますが、まあ、そういうふうにですね、具体的な、まあ、アドバイス、アイディアですよね、を、 期待せず、聞くっていうのがまあ一つの価値になることもありますよね。で、まあそんな感じでですね、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、アイデア自体を、が何かっていうことが割と明確じゃないと、もうよく分かんなくなるってわけです。で、ここが非常に難しいというか分かりづらいところで、そんなよく分からない、いい悪いもよく分からないし、どういうアイデアがいい、アイデアがいいかっていうか、出したいかも見えない、もしくはアイデアを出そうすると出せないから、もう何も分からんっていうは言いませんが、正直よく分からんっていうことが、要はそのアイデアを考えたり企画を考えるっていうことが苦手な人は、そういう、世界にいるし、そういうふうに、世の中を見てるし、社会を見てるし、物事を見てるんじゃないかなっていう話でもあるんですよね。っていうか、そうなんじゃないかなっていう、まあ推測です。で、アイデアを出そうとすると出ないっていうのに、アイデア出しとかやってるじゃないですかっていうふうに、まあ言われると思うんですけど、僕がね、そうなんですよ。で、この場合アイデアを出そうっていうよりも、これはもう、学びとか、そういう、なんだろう、アイデアを出すっていうのは技術でありスキルであるっていうふうに、断定というか決めてるんで、断言したって、断定は良くないな、まあそういうふうに思ってますよってことですね、僕は。なんで、型があるんですよ。で、そのイメージのコツっていうことでいくと、アイデアを出そうっていうふうなのが、まあその初学者とか初心者の方の感覚で、だとすると、でもそれはアイデアを出すって言わないと何するかわからないから、そういうふうに使ってるっていうことはまずご理解いただいて、なんかネタを集めるっていうのが僕の実践的な感覚です。実践的な感覚、そうですね、うん。この、テーマでちょっと考えようっていう時に、テーマとかまあでもいいですが、結局それは何をやるかって言ったら、ネタを集めるんですよ、結局は。で、ネタっていうのは何かっていうと、気づいたこととか、まあ、違和感とか、そのニュースで見たものとか、これ使えそうだなっていう、そのなんだ、なんか話すだ、話す、このね、ポッドキャストだったら話すネタを集めてくるっていうのがアイデアに近い。実際にそのネタはアイデア、か、そのものか。すなわち、ポッドキャストの、この番組の話すネタとして適切かどうかっていうのを、いきなりどこかにそういうネタがあって、あ、これ、しごくりラジオで喋れるネタだよね。あ、ごめんなさい、しごくりラジオで喋れるアイデアだよね。ね、まあ、ネタもいいでしょうね。その場合もね。まあ、話の種ってことですよね、ネタ。話題だよねっていうことになるかっていうと、そのまま使えるものが落ちてるっていうのは、ないです。これがよくある、そのアイデアがどこかに落ちているとか、そのまま使えるものがないっていう話です。あ、ごめんなさい。よくあるっていうのは、落ちているって言われてますが、それは、落ちて、ネタをそういうふうに扱える人が言う言葉なんですね。扱えないとかないと思う人はないんですよ。ないんです。うん。ないので、だから、どういうことかっていうと、実際ないんです。ないんだけど、それをネタを見て、加工したり、編集したり、組み合わせていくっていうことで、そういう種ですね。種をこう拾ってくるというか、ネタを集めてくるイメージで、アイデア出しというのは、まあやってますし、そういうものです。で、もう一度、ちょっとくどいんですが、もう一回整理すると、アイデアそのものっていうのが、どこか解決策があって、ものがあるわけじゃない。それ、なんか成功事例とかもそうです。事例もでも、それは成功した事例であって、もう固定化されてるんで、なんて言うんだろうな、インプットして、知識として入れるというか、あ、そうなん、そういうのあるんだね、ぐらいの扱いで捉えるなら全然ありです。ただ、それは一部でしかないので、そういうのもあるかな、ぐらいの、風に取らないと、多分なんか偏ってるか、もしくは、ネタがうまく咲かせてない状況なのかなと思います。うん、まあ、いわゆる切り口とか視点が、まあ、あまり広くない、偏ってるっていう状況で、その、そのものはないので、使えそうかなっていうネタを集めますと、使えそうかなっていうぐらいのネタを集めます、うん、で、当然ですが、このネタを、まあ、集めて、そのポッドキャストであればポッドキャストのトークのネタに、使えるかどうかは吟味しなきゃいけないわけです。吟味っていうのは、使えるかな、どうなんだろうっ ていうのをまあ考えるわけですね。でこの時まあいろいろまあ注意点があるって、まあ、結局なかなかねこの回で全部喋ることはできないかもしれませんが、まあ一応そこは頑張ってみると、その持ってきたものをそのまま使うんじゃないですよ。持ってきたものを加工しなきゃいけないです。編集加工ってやつです。編集加工ってことはどういうことかっていうと、まあ結局そのインプット思考アウトプットっていうアイデア出しの流れでいくと、思考の部分ですね、問いかけたり、これはどういうことか、どういうことなんだろうかってことで調べたり、まあ、要は関連付けたり紐付けたり、それこそ連想を組み合わせたり、これの前知ってたこれに関係するんじゃないかみたいなこととかですよね。まあ、本当そんな話です。そんなものです。というか、だから思考が絶対入るんですね。その問いかけとか何もない、そこに何なんかそのままネタを持ってきただけ、右から左に流すだけっていうのも全くないわけじゃないんですが、調べてるからね。ただその調べてて、それを何も思わずにそのままっていうのは、まああんまりないような気がします。少なくともそこで考える、思考するってことは、そのネタをどういうふうに捉えたかを、がないと、それは考えたことにはならない。そこら辺ずつありますかね。なんか大学生とかでレポートを出すときに、まあ、まあ今だとチャット GPT もしくは AI でね、問いかけてそれを出したっていうのがあるわけですよね。できるから。でもそれって考えてないですよね。 AI に問いかけて出させたっていうだけたら、それはできやってないですよねっていうことです、うん、ポイントはそのレポートとアウトプットが欲しいのではないんですよね。その大学とかの話でいくとね、教育機関ではね、それを出させることで考えさせて、その人が考えたっていう、まあ何だろう、過程とかそれを見たいわけです。考えてるかを見たい。だけど、その人のビデオカメラつけてログ撮って、考えてるかなみたいな。だから考えて、なんかこう会議とかでこうなんか首をね腕前で両腕をね前で組んで、体の前で組んでね、こう頭をこうひねって横にしたら考えてる風じゃないですか。今やってるんですけど、それって考えてる風だけど、考えてるかどうか分かんないですよね。なんか早く会議終わらないかなっていうとか、ちょっとお腹空いたから早く切り上げようかなっていうまあこれ冗談ですよって思ってるかもしれないじゃないですか。だから見た目で判断できないわけですよね。わかります。だからアウトプットとしてそのレポートを出させることで、そのアウトプットを見て、あ、こいつってよくない、言い方よくないですけど、まあ、この学生は考えてるんだな、考えたってことがわかるな、だからこそこの疑問が出てくるよなとか、この部分がわからないからそこをどういうふうにしてったかを調べたんだなっていうのをアウトプットベースで、理解しようと、まあ、するわけですよね多分ね。教育者というか教授がそうだと思う。まあ、教授が教育者というのは、まあね、学生の指導をするということはそういうことになると思いますが、それを、ができればいいわけで、逆にね、言うと。だからレポートを出す、レポートというアウトプットで文章が書いてあってなんか調べました、体のものがあるってことが意味があるわけじゃないんですよね。それをどのように出して、どのように考えたかっていうところが意味があるので、そのまま、なんだろう、AI に出させたものが、出すのが意味がないってことは言ってるわけですよ。ここは伝わりますか？だから、まあ、アイデアも同様で、どこかにあってそれを持ってきて、アイデアですっていう話じゃないんですよ。だから、もっと言えば、その、研究じゃないんだけど、物事を調べてなんか考えて、なんだろう、こうじゃないですかねっていうふうに、まあ、今自分でその考えるってね、これも言語化していきたいところですが、一旦そこは置いておいて、まあ、考えるって言った時には何かって言ったら、組み合わせる、もしくは問いかける、調べる、関連付ける、紐付ける、連想させる、何でもいいんですけど、抽象化するでもいいしね、具体化するでもいいですけど、さまざまな人がやっている行為、行動、アクション、タスクじゃないな、ものを指してます。考えるって僕は、簡単に使ってますが、そういうことを一旦指してるとお考えください、うん、っていうのがいるんですね。っていうのがあって、初めて、その集めてきたテーマ、もしくは、使えそうかなっていうネタが生きてくる。だからそれをなしに、もしくは成功事例とか何かネタがあって、そういうのがあって、それを引っ張ってきて、一本釣りにして、その魚だったら魚を持ってきて、はい魚ですって言っても、飲食店やるんだったら、その魚出されても困るじゃないですか。さばいて、なんだそのお皿に持って、 美味しそうに見せるとかね、ありますよね。それその調理加工がいるよね。その調理加工をしないとそのアイディアっていうものにはならないっていう話ですね。だから話戻すとポッドキャストのトークのネタ、トークのアイディアっていうのがないっていう場合に、トークのアイディアっていうのがどこかに落ちててそれを使えばいいよっていうわけじゃなくて、それに使えるようなネタをまず集めてきてて、じゃあ、なんかこんな話してるけど自分のところは使えるかな。まあその発散と収束っていうのは一旦分けた方がいいんだけど、一旦それを集めてきて後から、使えるかどうかを、考えていけばいいと。だから実際にはですね、発散だ収束しようってことはもちろん僕には、なくて、まずはその一旦集めてみようかなっていうのは、自然にやって、じゃあここから考えていこうかなっていうことも自然にやってるんで、その自然にやるっていうのが慣れてない人だと意識してやらなきゃいけないっていうだけなんですけど、それは意識してやれば誰でもある程度できるようになるっていうことなんで、それはそれで一旦置いときましょう。ただネタがそのまま使えるわけでもないよっていうことと、それは加工したり編集したり試行しないと、使えるものにはならない。使えるものにならないっていうのはこれは当たり前で、僕のこの四国ラジオのポッドキャストで適切な話題とか話っていうのがどこかに落ちてるわけじゃないんですよね。自分で見ていて、あ、これは話したら面白いかな、まあリスナーさんがね喜んでくれるかなとか、こういう観点で自分は考えてるんだよねってことは一旦自己整理したいとか、まあ、それもいろんな点があっていいと思うんですよね。だから、あるビジネスやサービスを取り上げてそれに、ね、話すこともいいと思いますし、いいと思うんですよ。いいと思うし、アイデアとか発想の話をするのもいいと思うし、仕事の作り方としてこういうのって、どうですかっていうふうに、まあ、自分の中でね考えたものを出すっていうのも、まあ、それ四国よりラジオだなって僕は思ってるんで、そういうものに合うかどうかっていうわけですよね。だから逆に言えば、なんか儲かる仕事があります、儲かるビジネスがありますとかっていうのはまあふさわしくないわけですよ。別にそういうホドキャスがあるのか知りませんが、まあ知らないですよ、僕はそんな知らないんですけど、そういうのを集めてる人はそれでいいんじゃないですかっていうね。別にそれはそれでどうぞって。だから番組の企画とか、目指したいものとか、対象とする方とか聞いてくださる方とか、何を届けてどういうふうに、していきたいかなりたいかみたいなところで、まあ、少なくとも僕が面白いと思ったことは話したいし、もしくはそれを共有していいなと思ってくれる人っていうところで、まあその一緒に育てる、一緒に作っていくっていうとすごい、大げさではありますが、大げさでも全然なくて、その影響を受けたり、もしくは、フィードバックを、得て、どうですかどうですかっていうことで、その全く反応がないとかだったらできないから、まあ、そこはですね、リスナーのあなたも、アクションするかしないかに限らず、やっぱりですね、作ってるのに協力いただいてるっていうのは僕は、まあ、勝手にですね、まあ、仲間意識っていうとちょっと重たいですが、関わってるんだよねっていう、関係してるんだよねっていう、その関係値もしくは関係の度合いもしくは関係距離みたいなものの、具合ではありますが、そういう意味では、ステージがあって、そこでまあ僕は別にお笑い芸人さんでも何でもないですが、立って喋って、そこで、何か一つでも、面白いことっていうのも元気になる、もしくは、アイディアもしくはヒントになることを持ち帰ってもらうっていう、こう舞台をですねやっているイメージで、話しています。別にここは舞台でも何でもないですし、マイクも何もなく普通にスマートフォンに吹き込んでるだけですが、だそういうイメージではやっています。はい、3000万人、もしくは3億人の前で話すイメージではないですがやってます。はい、で話戻しましょう。でまあアイデアを出すという時に、アイデアを出そうとすると出ないっていうのはまあそういうことでした。要はアイデアが不定型で決まってないから、分からないから、なんだろう、その探索も曖昧になる。でもだからこそやれることって、その分からないことに対してやれることってその手前のことで、だから前後みたいな話になってきて、だからまあここでは前ですよね。そうなると何ができるかって言ったら、その見えるネタをまず集めてくる、これはいいかなっていう、だからできることをやるっていう、ものすごくこのシンプルな話になってくるんですね。今できることをやるみたいなことになってくる。まあ、自己啓発っぽいですけど。で、今できることは何かって言ったら、その手前、自分がやれることで、をまずやってみようってなるし、 手を動かすことになるわけですね。で、まあよくあると思いますがっていうふうに一応言っとくんですけど、文章を書いたり、まあ、イラストを書いたり何かこう、アウトプットしていくと、あれなんかこれ書いたり、まあ僕も今喋ってますけど、喋ってもいいんですけど、話していくと、いや自分が言いたかったことっていうのは相手の反応もしくは自分の、振り返り書いたものを見て、これなんかずれてるなとか客観的に見たり、もしくはこれってこっちの方向とかこの言葉の方がいいんじゃないっていうことに気づくんですよ。まさにこれがあのアウトプットしたり書いたり喋ったりするときに出てくる、要は想定してなかった気づき、まあいわゆる創発と僕は呼んでるんですが、創発はもうちょっとあの重たいというか大きめの言葉ですが、やってると気づく、要は書いてるとこのこういう絵にした方がいいっていう風とか、こういう構造にした方がいいんじゃないかっていう風に気づく。なんでかっていうと、多分その書きながら話しながらそのアップデートしてくるんです、更新してるんですよ多分ね。あの近づきたい方向とか、もしくはそっちじゃないとか、もしくは遊びってことなんですけど、これが結局こうしたら、いわゆる有益っていうかね、意義、有意味みたいな意味で、その実益みたいな意味ですよ。あのなんかいいことがあるわけじゃないんだけど、面白いんじゃないかとかね、楽しいんじゃないかっていうのがまさに逸脱ってことで脱するんですよね。今必要とされてるものとかそんな関係ないんだけど、こうしたら面白いんじゃないかっていうのは、その全然違うところで理解ができるというか話が始まるんで、だから遊びが入るとずれてって、面白くなるっていうふうには思います。ただその遊びを入れすぎて収集つかなくなることもありますが、その遊びすぎて収集つかなくなるっていう光景を、まあ、僕は見たことがないですね。むしろ そこまで遊びってなくて、収集つかないどころか何も始まらない、もしくは遊べてないような状況の方が、まあ、圧倒的多数なんじゃないかなと思います。だからあの遊びが足りないとか、そのなんだろう、もっとなんていうの、砕けていいというか、もっと柔軟でいいというか、まあ、そこまでやっていいっていうぐらいでも十分、じゃないかなって思ったりするんです。わかります。だからなんか真面目に固くいこうとかいうのが、あと合理的とか計画的とかですね、の方が強すぎるんです、あの状態でね、今の状デフォルトってことですね、今の既存の状態で強すぎるんで、もっと崩して、もっと遊んで、もっと楽しくやっていいよってことを言って、言いすぎて、いやそんなのその何仕事にならないでしょうでもいいし、そんなのあの役に立たないでしょうでもいいんですけど、それぐらいの、いやもうくだらないとか、あの何それみたいなぐらいのことを意識して、やりすぎたな、やっちゃったなみたいな、こんなのはダメだみたいなところまで行って初めてあの崩せる感じがします。だからリスナーのあなたがですね、真面目で頑張っちゃうとか、あと計画的とか合理的とか、あとは世の中ってのはコスパ、コスパもだいぶ消えました、タイパ、うん、まあタイパもまあどうなんでしょうね、作られた感はありますが、効率的に何かやろうとか、自分の時間をうまく使いたいから、そのあんまり無駄なことをしたくない、なんかそれはもう素晴らしいような気がします。だけどそれで本当に自分でそういうふうに思ってやってたらいいですし、批判されるものでもないですし、いいんですよ。でも結局ですね、じゃあタイパだコスパだって言って時間なりお金を、効率的に使ったらするじゃないですか。その知らないですよ、何がやるとコスパがいいかタイパがいい、それはもうその人の主観じゃないですか。でもその余った時間もしくは得た浮いたものを何に使うんですかって言ったら、結局そのなんかぼーっとしたり、なんかマインドフルネスだとか、サウナとかね、もうサウナは僕はやらないんで、全然サウナやってる方は別にサウナやってる人を批判するわけじゃないですけど、そのなんだろう、そのぼーっとする時間とかそっちの時間に使ってるじゃないですか、うん、であればこれこそ合理的に考えると、そんなに窮屈にせずにね、全体的に開いて、平均的に、ゆっくりやればいいんじゃないっていう、わかります。要は、急激になんか負荷をかけて効率的にやるんだ、効率的に時間は減るんだけど負荷がかかってませんかと。でそれを緩めるために、緩める時間を、休憩する時間を増やしてると。であれば、緩めたらいいんじゃないですかって。どう言ってること分かります。例えば1日8時間働くとして、 2時間で全部終わらせて6時間なんか遊んでるみたい、遊んでるっていうかぼーっとするっていうか、ぼーっとしないと回りませんみたいな。じゃあ2時間すごい頑張って6時間ぼーっとするってなんか良さそうに聞こえるかどうか置いといてですよ。じゃあ、逆に8時間仕事してますと。で休憩はもちろん適宜してるんだけど、8時間は別にその何負荷をかけまくってるわけじゃないから、いい感じのペースで成長しながらできてますっていう風なのがあったらどう思います？でそれを、今の世の中的にはですね、その前者の2時間、効率的にやって6時間休むっていう方がいいように思えるんですが、実際には8時間で負荷のかかり方がそのあんまりね高くないなら、それで適切に分散してた方がいいんじゃないかっていうふうにもできるわけですよ。これは別にその8時間と2時間っていうとか、2時間と6時間の休憩とか、8時間は休憩時間ないのっていうような話ではないですから、本質的にはどちらがいいっていうよりも、その効率的なものでなんか見失ってるものないんですかと、あとそれで全体的に見たり本質的に見たら、何をしたいんですかっていうことになってくんで、それがですね見落とされてて効率だとか、敵だとか、いいよね効率的でいいよねっていうのは、まあ、ちょっとね、考えがその部分足らないんじゃないかっていうふうには僕は思うんで、まあ、その点だけですよね。で、話が脱線しましたけど、まあそういうところで、遊びというかね、楽しみってものの方に、一回振ってみると、特にそれがな、それがバカバカしいと思っててやらない人ですよね。バカバカしいでもいいんですが、だからやらないっていう人こそ、そこで崩すっていうことを、やってみるといいんじゃないかな。でもそれを崩そうとしてもなかなかその普段のね習慣とか行動があると崩せないわけですよね。でまさにまたジレンマとしてアイデアを出そうとする、面白いことをやろうとする、遊ぼうとするから余計遊ぼうとすると、真面目に遊ぼうとしてなんか遊びって何だったっけ思って、遊び方のね本買ってきて、遊び方入門を見て、遊び方入門を何度も読んでみたいな、これは揶揄してるんですよ、冗談ですけどね、そういうことではないわけですよね。まさにまあ怪しく聞こえますが、リスナーのあなたのその本能とか心からやりたいことみたいなものがあって、いや知らないですよ、何があるか分かんないけど、そういうその何だろう、感覚の部分の話なんで、自分がいいなと思ったものをいいと言うと、わかります？好きなものは好きという、まさにうつ病とか、その精神的にねちょっと病んでるとか追い込まれてる人はそれができなくなってるわけですね、状態としてね。だからそのうつになってるっていうことも言えると思うんですよ。自分が好きとか自分が楽しいってものを言えないし、塞いでて、それは有益じゃないとか、それは意味がないとか、それは何やるですか、まさにそのそれが物差しが有益とかね意味があるんですかが、自分が見出せないっていうことを言ってるようで、実は社会とか他人とか、まさにこの間話した通りで、成功とか正解とか評価みたいなのをで見てるわけですよ。まあ、そこが非常に分かりづらいし、自分をごまかしてるんだけどそこに気づきづらいわけですね。だからそれは胸に自分ご自身で手を当てて、胸に手を当ててみて、本当にそう思うのかって言った時にね、そうですってね言い切れないものももちろんあると思います。だけど明らかにですね、その、その意味とか役立つのとかね、あと何でしたっけ、まあお金になるのとかね、もうそれだけみたいなね、もう社会ってもう微妙じゃないですかって僕は思ってますよ。で思ってるんで、遊んだらいいとか、アイディアでどうしようとか、ご機嫌がどうとかって言ってるわけですよね。そんなことをなんで言ってるかっていうことには、もう気づいてる方いらっしゃると思うんですけど、そうじゃないからっていう逆ですね。社会がそうなってないから、いやだったら逆で、要は社会的なものっていうところで、全然違うところをまあ、やれたらいいですが、まあ、そこまでロックンロールではないそのビビりとかちょっと日和が入ってるかもしれませんが、まあいいんですよ、それはいいんですよ。もっとね過激な前衛的なことをやる人もいるし、それがもう人と評価してもしょうがないってことはもう僕は分かっ ってるとか、そう理解してるんで、自分なりにできるそのやり方を示して、いやまあそういう道もあるけどこういうのはないですかっていうのが僕はアイデアの本質だし、アイデアっていうのが選択肢になって、その人の可能性を促進するですね、ファシリテートする、伸ばすですね、ことが、できるんじゃないかなと思ってやってます。なんで、まあ、その社会を批判して、なんかほら見たことができないでしょみたいなことを言って、まあ、得意があるとかいうつもりは全くなくて、本当にそこはまず見えてて、いや遊び足りないよねって思う、もしくは思われリスナーのあなたが思われてるか分かりませんが、足りてない、遊び足りてない、だからこそアイデアは出てこないし、そのさっき言った感覚ですね、感性、主観ですよね、問題感覚だと思います。それはセンスってことじゃないんですよ。センスはまあ、もしかしたらあるかもしれません。ただセンスの手前で半分以上はやっぱりですね、その自分が言いたいことを言ってみるっていうような訓練とか、あこれでいいんだよねってこう、まあ、肯定するようなこととか、なんですよ多分。というかそう思ってます。じゃないと、まあ、たまに言ってますけど、あいこんなことやったら、こんな話したら面白いんだよねって思ったっていう話を誰かリサーチの方が誰かにするじゃないですか。そしたらその人が、いや何言ってんの、そんなことやるのは必要ないよねって潰してくる人いるじゃないですか。まあ、リサーチの方の周りはどう、何をしたらどうですか。それってやる気めちゃくちゃなくなりませんかっていうことの話とだけであって、その周りの人が、あいいよねそれやってったらいいんじゃないって思ったらやりませんか、でやるんですよ。それででその小さな、まさにこれは小さな成功って言った方がいいんですけど、要は自分がやりたかった形をやってみるっていうのがまず環境としてできたり、自信が持てたり、それでやって、なんだろう、あこういうことやっていいんだよねっていうふうに、アイデアの小さなアイデアの成功体験を得て、その成功っていうのがあれですよ、そのなんかすごいこう儲かるとか、その分かりやすい定量的な意味じゃなくて、もっとこう小さく自信を持つとか、小さな一歩で、あ初めていいんだとか、そういうのもあるんだって、まさにこの気づくとか成長するってことなんですけど、その学びがあって、じゃあ次もやろうっていう、そのサイクルとか、ループですよね、循環好循環っていうのがあるようなものが、まあ、まさに、なんだろう、意味があるというか価値があるというか、まさにそれが小さな成功っていうのを繰り返すってことになってくるんじゃないかなと思っています。はい。なんで、まあ、まとめるというか、最後に付け加えておくと、アイデアを出そうとすると、まあ、多分出せなくて、じゃあどこにあるのっていうふうに探して、見つけるんだけど正解もないし、インプットしても、そのまま使えないから、自分はセンスがないんだとかできないんだって思って諦めて、でもなんか行動しろとか、まあ、僕も、言ってますけど、なんかチャレンジしてみたらとか、自分のやりたいことやってみたらっていうから、まあ、やるんだけど、なんか全然その紐づかなくて、関連づかなくて、やっぱりダメなんだと。で周りの評価も、それなんか良くないよねみたいな、そのネガティブの方に行って、褒めてくれて、もし褒めてくれてても、いやなんかそれではダメなんだなとか、周りの人は他の人はもっといい風にやってるみたいな風に他と比較して、そういう中で他人の成功とか評価っていうものを得るためにやるんだけど、やっぱりできないから、無理だっていうような、これめちゃくちゃネガティブな話ですが、そういうなんて悪循環になるわけですよ。でそういう悪循環にはまってたり、もしくはそこの循環の一部、もしくは、それを断ち切りたいっていう方がもしいれば、まあ、シンプルに、まあ、いくつかしかないんですけど、まあ、この今までの話で出てきた中で言えば、自分が面白いとか心が動くとか、好きだってことを、まあ、やればいいんですよ。例えばここに今本があって、本をペラパラパラパラパラってめくる音が好きだっていう人が、好きっていう人がいるじゃないですか。いるか分かりませんけど、いたとするじゃないですか。だったらこの永遠にこの本をめくることをずっとやってたら、なんか見えませんかってことなんです。で今音聞こえます、これめくってるんですけど、でこれがバカバカしいっていう人はやらないですよね。やらなくていいですよやらなくていいんですけど、やってみたらいいんじゃない、やりたいんだよって思ったらやってください。でそれが倫理とか、ごめんなさい、反社会的とか、そんなことばっかり言ってるのは、本当になんかそういうことが判断できなくて、なんか、よからぬことをする方がいらっしゃるからとか、それがない、なんかビジネスとか事業って言ってるけど、それどうなのっていうのもいっぱいあるわけですよね。なんでこうやって言ってるわけですけど、 まあもちろん僕が正解を持ってるわけでもなく、ルールをね決めてるわけでもないですが、その中で、ね、やれることをまあやろうと。でその中でさっきの本をペラペラパラパラめくるっていうのがもし面白いと思うならそれをやってください。そういうふうに自分の主観とか感覚っていうのを、なんだろう、塞がずに出し切ってやってみるっていうのが大事かなと思います。まあ出してっても別に誰かに言うとかじゃなくてもよくて、自分で思ったらやってみるってことをまあ、ただやるってことですよね。まあ、それで突破できることもまあありますよね。で、あと周りの環境を変えるのも大事だと思ってて、そもそもその聞いてくれたりとか、その受け入れるってところ環境がなければ、それは僕は環境が良くないって思うので。一人でもまあ褒めてくれるとか認めてくれる人がまあいるかどうかってことです。一人でもね、一人でもです。本当一人の話です。一人でもいたらそれで持続したり、継続したりすることができるんで、その仲間でもいいし、まあ AI でもいいと思います、うん、そういう場合ではね。その要は元気、まあ、AI のセラピーがいいとは僕は思ってませんけど、少なくとも自分を肯定してくれるっていうような状態を作るってことが多分アイデアを、出していく非常に大事なコツなのかなと思います。なんで環境と、まあ、主観とかいいね、自分の思ったことをやる。で結局そういうのをいい感じで、網羅した言葉っていうのは、仕事とかじゃなくて遊びなんですね。遊びっていうのはその全然有益とか関係なく自分が思ったことを、ドンと、思ったことをやるってことで非常に優れた、感覚なんじゃないかなと思います。だから遊びがうまいかどうかっていうのを、これができるから遊びがうまいとか、なかなか言語化して定義してる方って少ないと思うんですけど、でも遊びもやっぱり言語化できるし、うまい下手っていうのは絶対あるんですよね、うん、その遊びの、まあ、考説っていうんですか、うまいか下手かっていうのを、で世の中とか人生が決まるわけではもちろんないんですが、遊びがうまいということは、まあ、結局クリエイティブとかで、あと楽しみとか、にうまく引き出したり、それこそ今言ってたように、ポッドキャストで使えるようなネタをどう引き出していくか、もしくは、楽しめるか、失敗も楽しめるかでもあるし、面白いネタをこうより、持ってもいいと思いますが、面白く喋れるかみたいな話になってくるんじゃないかなと思いました。はい、ちょっと喋りすぎましたかね。はい、だいぶアイデアの話をしてみました。アイデアがですね、出るとか出ないとかっていうのはやはりですね、解像度としてはやっぱりこうレベルとしてはそんな高くないわけですよね。初学者とか初心者の人がそういうことはですね、実際に、うまくなるっていうか、できる、ある程度できる人はアイデアが出ないのは何でかってことで、その出ない原因とか、もしくは 出ているような成功ケースとかパターンとかをやっぱり経験とか体験で知ってたりして、自分なりのやり方を、まあ、ある程度持ってる人が、そこそこ上手い人かなと思います。でかつその、話を客観視したり、もしくは再現性が高かったり、もしくは、説明できて、それを、相手の状況に応じて、説明できることは、まあ、この人は上級者だと僕は思ってます。そのアイデアとかに関してですよ。自分なりのその発想法があるっていうところではもう中級者以上だともちろん思いますが、初学者とか初心者の人っていうのはそのアイデアに対する発想に対する言語化とか、要は可視化ってことですけど、何に悩んでどういうふうにしたらいいかが、まあ要は分からないから分からない、うん、だから勉強っていうとか変なんですけど、まあ、単純にその遊んでなかったり、あと勉強自体がインプットが足りなかったり、経験不足だったりすれば、それはアイデアも企画もまあ出てくることはないんですよね。でそこでいきなりそのなんか成功事例をインプットして、はい、できるようになりましたってことは全くないですよね。だから当たり前ですが、インプットしても、自分で手を動かしてやる、それがまあ小さな成功じゃないけど、チャレンジ、小さなチャレンジをどんどんやり続けて、自分なりのねペースで自分ができる形でやるというのが、なんだろう、世の中をね、まあ、生き抜くっていうとちょっと、大げさですが、楽しむねコツにもなってくんじゃないのかなと思いました。今回は以上となります。しごくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。